栃木放射線プレゼンツ教えてドクター。この番組は先端医療機器と医療システムを通して地域医療に貢献する栃木放射線の提供でお送りします。今週も自治医科大学附属病院内分泌代謝科海老原健先生にお話を伺います。先生よろしくお願いします。
自治医科大学附属病院内分泌代謝科の海老原です。本日はよろしくお願いいたします。
今週は肥満とメタボリックシンドロームについてのお話です。もうすっかりこのメタボという言葉は定着しまして、まあ、皆さんもねメタボと聞いてあちょっと自分が言われたら嫌だなって思う言葉なんじゃないかと思いますが、肥満とこのメタボリックシンドロームの違いについて教えていただけますか。
はい、先週も説明しましたように肥満には皮下脂肪型肥満と内臓脂肪型肥満があります。内臓脂肪型肥満は皮下脂肪型肥満と比べて糖尿病や脂質異常症などの代謝異常を合併しやすいことが知られています。この理由といたしましては、内臓脂肪は皮下脂肪に比べて糖代謝や脂質代謝により悪い影響があるからです。このことから肥満のあるなし、すなわち BMI が肥満の診断基準である25以上かどうかにかかわらず、内臓脂肪が過剰に蓄積していれば、それが原因で糖尿病や脂質異常症、高血圧などの生活習慣病を高い頻度で合併することになり、このような状態をメタボリックシンドロームと呼んでいます。またBMI が25に達していないで内臓脂肪組織が蓄積しているような状態を別の言い方で隠れ肥満なんていう言い方をすることもあります。まあ、
どれにしてもちょっと怖いなっていう感じがいたしますが、どのくらいの方がこのメタボリックシンドロームなんでしょうか。
まず肥満の方の疫学からちょっとご紹介したいんですが、肥満つまり BMI が25以上の人の割合は我が国ではおおよそですけれども男性で3割、女性で2割と言われています。一方メタボリックシンドロームについては男性では肥満と同様におおよそ3割の人が、メタボリックシンドロームの状態と言われていますけれども、女性では肥満の割合と比べると少し少なく約1割と言われています。これは女性では、内臓脂肪型肥満より皮下脂肪型肥満が多いためというふうに、考えられるかと思います。
はい、このメタボの状態、メタボリックシンドロームの状態を放っておくとどうなってしまうんでしょうか。
メタボリックシンドロームは内臓脂肪が過剰に蓄積することによって糖尿病や脂質異常症、高血圧などが見られる状態のことです。糖尿病や脂質異常症、高血圧は動脈硬化の原因になることが分かっています。動脈硬化とは血管の内側の壁が傷ついたり脂質が沈着したりすることによって血管の内腔が狭くなったり血管の壁の弾力が失われる状態のことです。自覚症状はほとんどありませんが、動脈硬化が起きた血管はもろく破れやすく、また内部が詰まりやすくなります。つまりメタボリックシンドロームの状態を放っておくと心臓の血管が詰まる心筋梗塞や脳の血管が詰まる脳梗塞など命に関わるさまざまな病気が高い頻度で起こる可能性があるということです。
そこに至るまでは全然何の症状もなくても唐突に突然こういう怖い病気にかかってしまうリスクがあるんですね。メタボリックシンドロームの診断基準、またその数値について教えていただけますか。
はい、我が国におけるメタボリックシンドロームの診断基準は第一に、おへその高さで測った腹囲、ウエスト周囲長とも言いますが、が男性で85センチ、女性で90センチを超えていることが必須条件となります。これにより内臓脂肪の蓄積を評価しているわけです。この必須項目に加えて、高血糖、脂質異常、高血圧の3つのうち2つ以上が当てはまると、メタボリックシンドロームと診断されます。高血糖は空腹時血糖、お腹の空いた時の血糖ですが、これが110ミリグラムパーデシリットル以上。脂質異常は 中性脂肪が 150mg/dL 以上、または善玉コレステロールと呼ばれる HDL コレステロールが 40mg/dL 未満と低い場合、そして高血圧については収縮期血圧130以上、または拡張期血圧85以上で判定します。お腹周りの大きな方は自分がメタボリックシンドロームかどうか、ぜひ一度チェックしてみてください、
はい、普段年に1回人間ドックを受けているとこの数値というのはすごく、ね、敏感になります。結構人間ドックの数値厳しい設定になっているんですけれども、普段受けてないという方はいや自分は大丈夫と思っていても久しぶりにそういった検査を受けてあれなんてことがありますよね。気をつけていただきたいですね、
はい
はい、まずはそういった検査を受けるということも検診を受けるということも、
そうですね、
大事ですね、
はい、自分の、状態を知るということが重要かと思います、
はい、今週も自治医科大学附属病院内分泌代謝科海老原健先生にお話を伺いました。先生来週もよろしくお願いします。
よろしくお願いいたします。
栃木放射線プレゼンツ教えてドクター、この番組は先端医療機器と医療システムを通して地域医療に貢献する栃木放射線の提供でお送りしました。